吉高牧師が聖書から聞き今日語る言葉です。タイトルはイエスの角笛の音色。お願いいたします。
皆様おはようございます。ズームの向こうの皆さんも おはようございます。2月に入りました。今月もどうぞよろしくお願いをいたします。聖書は私たち人間のことを羊ないしは羊の群れにしばしば例えております。それはイスラエルの祖先がもともと遊牧部族であったことに関係があります。パレスチナのけれども牧羊遊牧ですから、私たちが思い描いている、すぐに思い描くオーストラリアとかニュージーランドのようなふさふさとした牧草地に飼われている羊の群れではなくて、大変痩せた荒れ地をところどころに出現する草地、水場を探し、巡回しながら、羊を飼っていく養牧、牧羊でありますから、少しですね、頭の中の映像をちょっと切り替えて、緑の背景ではなくて茶色い背景の中で羊がですね生きている、そういう切り替えをして、見てください。で、羊は本当に弱い生き物です。そしてイエスもまた民衆のことをこの羊に例えておられるわけです。あらゆる動物の中で、私たち人間はあらゆる生き物の中で最も発達した脳を持ち、道具も使い、道具ったってもう火や鉄どころじゃない、もうテクノロジーをですね、駆使して海でも陸でも空でも支配している、支配しているだけならいいんですが、もう破壊をしていると、汚染をしているという、それほどの人間なんですけれども、そんな強がっている人間も、一皮むけば羊に例えられているような存在なのではないかと。それは聖書から呼びかけられているし、私たちも自分自身を見つめればやっぱりそう感じるわけです。私たちの本質というものは本当に小さくて脆くて傷つきやすくて、で、壊れやすいです。また迷いやすいし潰されやすいです。で、赤ん坊を見てて思うんですけれども、赤ちゃんというのは自分の身で自分の身に持てるものっていうのは、自分の身一つしかないわけですよね。で、生まれてすぐに立ち上がっていく他の動物たちに比べても、人間の赤ちゃんっていうのはしばらく、もう任せっきり、育てられっきりです。依存から始まるんですね。徹底的な依存から始まる、無防備です。で、お乳が欲しいと言ったら泣くだけなんです。自分で取りに行ったりできない。でも、お腹が空いた時はですね、もう周りの人がですねほっとけないぐらい怒ったように泣く、泣いて泣いて、生かしてくれと叫び求めていくわけですね。生きることを本当に必死で腹の底から求めて泣くわけです。そして抱かれて受けることに身を委ねてると、愛を受けて守られて世話されて、そうやって形というか人格というか、そういうものが作られていく、それが私たち人間なんですね。赤ちゃんを見ててもそう思います。私たちは小さく弱いと、依存的だと。で、あるいはまた今回の能登半島大震災が人間にもたらしていく現実を見つめながらも感じます。予期せず一瞬にして私たちは何もかもを失ってしまうということが実際にあるんです。私だったかもしれない、 そう思うとき、本当に私たちは弱い存在に過ぎないなと。これまで歩んできた道を喪失する、失う、と同時に歩んでいく道が分からなく見えなくなってしまうことがある。人間は脆いと、まあ、そう感じざるを得ないのであります。羊っていうのは方向音痴の動物だと聞いたことがあります。羊に聞いたわけじゃないですけども聞いたことがあります。角とか、まあ、牙とかの、まあ、何ですか、武器、あるいは近づいてくる敵をこう威嚇する、そういう手段を、まあ、ほとんど持ってない。でせめて逃げるに早い足があればいいんですけども、それもないと。嗅覚、聴覚、視覚などもあんまり発達していない、発達していない。まあ腹が減れば、しかし命名なくと。で羊たちは自分の力で水場、牧草地に行くことができずに、羊飼いに連れてってもらう。この牧草地というのはヘブル的な用法では平安という意味合いを放っている言葉でもあります。平安ということを説明するときに牧草地という単語を使ったりもするそうです。ですから平安を求めながら、でも自分ではなかなかそこに行けず、飼い主に、羊飼いに持ち運ばれる必要がある、まあ、そうした生き物として、人は羊に例えられているのかもしれません。で聖書やイエスが私たちを羊の群れに、羊に例えているのは、どちらかというとそういう羊の弱さのことよりも、今最後に申し上げた飼うものを必要としている、連れてってくれる、導いてくれる飼い主を必要としているという点によりあるかなと、例えている真意があるかなと、そう思うんです。羊は羊飼いの導きによって命と平安を得るということです。で、羊と羊飼いの関係が結ばれているときに、これが関係しているときに羊は守られ養われるし、まあ、実は羊飼いもその羊を飼うことによって自分が養われるんです。関係なんですね。一緒に生きてるわけです。この一匹の羊、一人の羊は飼い主と結びつき、この飼い主は羊と出会って結びついて、そして荒野にあって共に生きてるってわけです。イエスは私は良い羊飼いだとおっしゃり、私たちの関係に、私たちとの関係にご自身の、まあ、その関係をですね、イエス様ご自身の身に引き受けてくださった。関係を持とう、関係に生きよう、私があなた方を導いたり養ったり守ったりする、この杖はそのための印だ、私もあなたたちという羊を必要としている羊飼い、そうなって生きていきたいから、そう呼びかけてくれているわけです。で、まあ条件というと言葉きついですが、羊の命、羊の、まあ人生じゃないな羊の、命が保たれることの条件、まあ要件ぐらいがいいかな、には、羊飼いに養われていなければならないこと、羊飼いに守られていなければならないこと、羊飼いに導かれなければならないこと、そして羊飼いに愛されることがあるわけです。羊飼いが生きていく要件は逆に羊を大切にすること、羊を愛することにあるわけですね。さて、このイエス様が私は羊飼いであるとおっしゃることにちょっと先立って、イエス様その前に私は羊の門であるとおっしゃってます。 7節ですね。羊の門っていうのは、まあ、門ですから、そこを通って出たり出て行ったり、またそこに戻ってきて内側で守られたりというその門ですね。実際パレスチナの牧羊では石とか岩をこう積んで、まあ、なんだ、囲いを作る。そしてその囲いの入り口のところは羊飼い自身がそこに座り込んだり寝転んだりして、羊飼いが門そのものになるわけなんです。そこを塞ぐわけですね。でこの門は羊を養い食べさせるときに、つまり羊の命にとって必要なときに、まあ、開くというか、まあ、その門になっている羊飼いたちが起き上がり立ち上がって、そしてそのまま道になるわけです。歩き始めるわけです。道ってないんです、荒れ地だから。羊飼いが歩んでいくというのが道になるわけです。羊飼いが門であり、その門がむっくり立ち上がって道になっていくですね。で羊たちはこの羊飼いについていくことで道を歩むわけです。この門、むっくり起き上がって道となっていく、この門と道を通らなければ羊はたちまちのうちに危険にさらされます。命を落とす、野の獣に食われるんです。イエスはこの門の外から入ってくるのは盗人だ、猛獣だ、あなたたちにとってあなたたちの命を食い物にする獣なんだ、そういうふうに例えています。まあ、私たちの人生の門、多くの門のささやきっていうのはね、私たちの人生にも聞こえてきますよ。儲かるぞっていう、これ儲かるぞっていうね、ささやきね、こっちおいでっていう、こっちの門からおいでっていう、そういうささやき、あるいは争いの準備をしなければやられるぞっていう、そういう、ささやき、誰かを支配したいというような欲望の門とかね、あるいは自分のことだけがもういい、それあればもういいんだというような利己的な思いの門、まあ、そういうふうにこの門この道で生きていけば自分は満たされるし、自分の安全は保たれるし、また安泰なんだと、そう思うんですけども、多くの場合そういうささやきというのは私たち人間を迷わせたり、大変危険な崖っぷちに連れて行ったりするのです。まあ、門といえば夏目漱石ですか。私たち聖書に親しむ者にとって門といえば思い出すのはあのイエス様の言葉です。狭い門から入りなさい、滅びに通ずる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い、しかし命に通ずる門はなんと狭く、その道も細いことか、それを見出す者は少ない、ね、さてイエスは集まってきた群衆をご覧になって、飼うもののない羊のようだと深く憐れまれた、そのように福音書は記しています。深く憐れむ、スプランクにぞまい、それは腹綿がちぎれるような悲しみ、痛みの恐怖、共感恐怖のことです。当時のユダヤ教指導者たちによって罪人呼ばわりされて、烙印を押されて、交わりから排除されて、貧しいまんまほっとかれる、病気のまんま放置されていく、そういうたくさんの人たちの現実に直面しながらイエスは歩き続けた。悲しみを、痛みを蓄えながら歩き続けたんです。この日イエスが、私は良い羊飼い、 良い羊飼いは命のために、羊のために命を捨てるとおっしゃった時、間違いなくイエスはかつて預言者エゼキエルが語った言葉を念頭に置いていました。今日冒頭で読んでいただいたエゼキエル34章ですけれども、あれは11節だったかな。その前も後ろも羊飼いの話、羊の話なんですけど、エゼキエルが取り継いだあの神の言葉、予言はものすごく厳しいです。イスラエルの指導者たちを厳しく断罪している箇所なんです。自分勝手な振る舞いばっかり、神様の戒め、律法を都合よく解釈して、結局外国の軍事力にあっちおもねったりこっちおもねったり、その結果として不義や不正を蔓延させてしまった指導者たち、指導者たちというのは政治的リーダーだけじゃないです。宗教的なリーダーと、それから信仰によって、神様の心によって政治や宗教を監査しなければならない預言者たち、この預言者たちが茶番を演じてた、そういうことをすべてエゼキエルはなってないと言って断罪するわけです。でもその断罪した後、エゼキエルは一転して、だからもう神様ご自身が乗り出してこられるとおっしゃってる、そういうふうに語ります。神ご自身が羊飼いとなって羊を探し出し、羊の世話をする、縮こまり痩せ衰えた羊たちを憩わせて十分に養う、主ヤハウェご自身がそうするとおっしゃってる。そして私たちは信じよう、見上げよう、主ヤハウェこそが誠の牧者である、私たちはきっとこの方に探し出されるのだ、そういうふうに予言するわけです。イエス様は飼うもののない羊のような群衆、民衆を見ながら、そしてエゼキエルの、かつてエゼキエルが語った予言を念頭に置きながら、心に、そして人々に語るのです。だからこそ私はこの飼うもののないような人々の中にいて、共に歩む羊飼いになろうと思う、そう心にイエス様は誓われたんだと思います。イエス様の人々民衆への憐れみっていうのは、上からの憐れみじゃないんですね。腹渡からねじり出されたような痛み、悲しみに根ざした民衆への深い気持ちです。そしてその深い憐れみにはものすごい覚悟があるんです。その腹渡の痛みは最終的にはイエスを十字架の道に追い込んでしまうほどの、そのような過酷なものだった。でもイエス様はその覚悟をしたというのです。私は良い羊飼い、良い羊飼いは羊のために命を捨てる、それは羊がほふられ葬られていく、そのような時に、そのほふられていく場所で羊の命に関わるような戦いを私はするんだ、自分自身もそこでたとえほふられていっても羊の命と共にいるんだ、そのような思いがイエスの決意だったと、そう思います。並々ならぬ神の、人々からかけ離れた力によって羊の命を救ってやろうではないし、また私が取って代わって死んでやろうでもないと思います。この羊のために命を捨てるは、羊が命をやられているときに、私はその命がやられているその羊のために一緒にいて戦う、 羊飼いの、眼差しというのは羊そのものの様子を見ようとする眼差しだと思います。あ、今日どうかな、元気かな、生き生きしてるかな、そういう命として、ちゃんとこの羊も食べられたかな、そうして見つめているのが羊飼いの眼差し、羊飼いの目というものです。けれども羊を見て、もういい羊毛になってきたとかね、この羊は綺麗だからいい生贄で売れるぞとかね、この羊の肉はかなり食べ頃だとかね、そういう目で羊を見ているならば、それは羊飼いの目じゃなくて商売人の目なんですよ。強盗の目なんです。エルサレム神殿の境内でイエス様は、ここは強盗の巣のようになっていると言って証人たちを叩き出した。神礼拝のもろもろが人々を食い物にし、むしろ人々を疲弊させてしまっているではないか。立法の間違った振りかざしによって罪人呼ばわりされる人たちが逆に生み出されているではないか。イエス様は神殿や街道に群がる宗教者たち、つまり偽羊飼いたちの吹いている角笛が群衆民衆人々にとって全く福音の音色になってない、喜びの知らせになってない、そのことを心底怒ったんです。福音の音色、福音、喜びの音、幸せの音とは、人々に理想の人間像とか正しい人間像とか立派な人生像とか、そういうものを指し示して教えることではないんです。福音の音色とは、とどのつまり、あなたはそのままで愛されている、そのことを伝えることなんです。現実のあなたがどうであれ、あなたは神に受け入れられているということを伝えることなんです。そして福音の音色は、とどのつまり、あなたは一人ではない、一人で苦しまなくていい、このことです。イエス様の眼差しは深い憐れみに満ちています。と同時にイエス様のご決意は、イエス様の決意は、言うならば命がけの覚悟に満ちていた。だからイエス様が吹く音色というのは本当に優しい、けれどもイエス様の吹く音色は厳しいんです。イエス様はこの覚悟の言葉に続いて、私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる、その羊も私と、羊と羊飼いの関係を結ぶことができるんだということをおっしゃいます。イエス様のこの言葉は、他の囲いの他の羊がいるというこの言葉は、ヨハネ福音書共同体が生きていた時代、つまり、紀元100年頃のキリスト者共同体が、もはやイスラエルにルーツを持つ人たちの交わりではなかったということをもう十分に反映しています。性別も身分も出身地域も肌とか目の色も学習言語も何もかもをもことにする人々の交わり。ただしローマ帝国の傲慢な支配と抑圧に強いられて、抑圧を強いられて悲しみや痛みを覚えていた人々が、 イエスの角笛の音色のもとに慰めを受け、希望を聞いて集まって、エクレシア呼び集められて教会を作ってた、共同体を作ってた。私はこの囲いの外の羊たちも一つにされていった、一つの音色に集まったという、この証、この聖書の証の中に教会共同体の原型を見ます。そして教会共同体はこの原型を失ってはいけないということです。ですから私たちが捧げているこの礼拝、礼拝で語られる言葉、取りも直さずこの牧師の言葉がその音色を持ってるかどうか、その音色じゃなくなってるかどうか、それは私自身が本当に吟味しなきゃいけないし、みんなにそのことを聞いていてほしいんです。先生、今日の音色はあかんと思う。この教会の礼拝の中で祈られる言葉、あるいは歌われる賛美、そして日曜日この建物の中で交わされていく言葉、それが本当にイエス様の角笛の音色にハモってるかどうか、共鳴してるかどうか、そういう音色であるかどうか、そのことすごく大事に私は考えていきたい。教会をイエス様の音色の共同体にする、そのためにね、私たちは聖書に聞かなきゃいけない、そしてこの時代の弱い人たちに聞かなきゃいけない、お互いに聞かなきゃいけない。お祈りをしましょう。主なる神様、私たちが本当に弱いことをまずは率直に受け止め、またあなたの前に告白いたします。また私たちがやっぱり生きる上で導き手が必要だということ、愛が必要だということ、愛されなければやっぱり私たち生きていけないということを本当に素直にあなたの前に表したいと思います。その上でイエス様を見上げたいと思います。聖書を読んで群れとなって歩んでいきたいと思います。この群れを導いてください。また私たちがもしこの時代の中、この社会の中でイエス様の音色を響かせる役割をいただいているのならば、本当にそのような音色を出すことができるように私たちをいつも養い育んでください。そして私たちはついに神様が、イエス様が私たちの本当の牧者である、そのことにみんなでたどり着くことができますように。神様、この世界が食い散らして食いちぎっている、食いちぎられている、そうした紛争の中に生きている人々、また自然災害の脅威によって立ちどころに弱さを身に帯びてしまっている人たち、主よ、どうぞあなたも顧み助けてくださいますように、私たちもそこに行くことができますように、また祈り続けることができますようにお導きください。我らの主、誠の牧者イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。